新しい年度が始まり、4月、5月と終わり、6月に入ってまいりました。もうだいぶ落ち着いてきた頃ではないかと思います。私たちの教会では今日から6週間、すなわち42日間の集中成長週間期間というのを持ってまいります。年に一度6週間の集中した聖書の学び、成長の時というのを設けているんですけれども、今日からその時を今年は持っていきたいと思います。一冊の本を選び、そして毎日少しずつ読んでいくようにしています。特に今回は人生の目的について考えていく、そういう機会となります。すでに持っておられる方もいるかもしれませんが、人生を導く5つの目的というリック・ウォレン牧師が書いた本を用いていきます。1日5ページ前後だと思いますけれども、毎日少しずつ読んでいかれたらよろしいかと思います。説教でもその内容、日曜日の説教でもそれに沿った内容でお話をしてまいります。抽象的な人生の目的ということではなくて、具体的に役に立つ形で自分の人生はどういうものなのかということを考える機会にしていただきたい、機会にしていただきたいと思います。参加したい方は今からでも参加可能ですので、ぜひ、ジョインしていただきたいと思います。教会ではスモールグループというのを設けていますが、少人数のグループがありますが、そこでも読んだ感想を分かち合う時を持っていきます。クリスチャンであろうとそうでなかろうと全く関係ありません。どこか他の教会に行っておられる方以外はどなたでも参加できますので、ぜひ誘ってあげてください。教会に行ってない方でも参加することはできますので、誘ってあげていただきたいと思います。自分は何者なのか、自分の人生の目的というのは何なのか。先週インターネットで小学生が親に言うことができない悩み点っていうのがありました。そのうちの一番最初が、何のために勉強するのかわからないというのがありました。小学生もいろんな悩みがあるんだな、友達ができないとか、もっときれいになりたい、もっとかっこよくなりたいとか、いろんな悩みがありました。でもその中の一つは、何のために勉強するのかわからない、勉強しなさいと親には言われるし先生にも言われるんだけれども、もう勉強するのは悪いことじゃないけれども、何のために勉強するんだろうか。それが小学生のベスト10の1位ではなかったかと思いますけれども、悩みとして出ていました。自分は何者なのか、何のために勉強していい学校に行っていい就職をして、そしていい結婚をして、そして家庭を築いて、年を取って退職をして死んでいくのか。もしそれだけしか人生ないんだったら、それだけなんだろうか。私の人生の目的って何なんだろうか。それを聖書から学んでいく機会にしていきたいと思います。どういう仕事を、まだ若い人たち、どういう仕事をすべきなのか、本当に自分がやるべきことは何なのか、そういうことを考えていく機会にしていただきたいと思います。教会の、そしてまた牧師の働きの一つは、あなたが何者であり、どのような働きをするように神に作られているのかを一緒に考えていくことだと思っています。私たちは調子がいいときはいいんですけれども、少し困難にぶち当たるとへこんでしまいます。例えば友達とうまくいかない、恋人と別れてしまう、上司に叱られてしまう、あるいは夫婦喧嘩、あるいは勉強がついていかれない、そういうことがあると、もう自分はダメだ、なんでこんなことを自分やってるんだろうかと思うことがあります。自分の人生には価値があるんだろうか、自分のことなんか心配してくれる人がいるんだろうかと思ってしまいます。そしてどうやったらもっと心が折れないで、いや心が満たされた生き方をすることができるんだろうかと思います。結構みんなギリギリのところで頑張ってると思います。だからちょっと辛いことがあると結構へこんでしまったり折れそうになったりということがあるのではないでしょうか。そういうふうな心の虚しさを、空洞を感じるので、いろんなものを持ってこようとします。その空いてるところに。 いろんなことを試そうとします。旅行に行ってみたり、アルバイトをやったり、サークルに入ったり、恋人を作ったり、友達を作ったり。でも人生というのはできるだけ多くのことをするためにあるんではないんです。たくさんのことをすればいいというものではない。新学期には、あるいは新年度には新しい、まあ、新年かもしれません、新しい手帳を買うことが多い。そしてその手帳が真っ白で何もする予定がないと寂しく思ったりします。だからこういう集まりがある、じゃあそれ入れて、これ持って入れて、手帳がいっぱいになると、なんか自分が必要とされているような感じがして嬉しくなったりする。しばらくはそれでいいんだけれども、用事が何もなくなると、自分が誰からも声をかけてもらえなくなると、自分の価値が下がったかのように思うことがあります。でもあなたの人生はできるだけ多くのことをするためにあるのではないんです。スコット・デガーモという方がおられます。彼はサクセスマガジンの編集長として長い間、確か14年の間、働きをしてきました。多くのネットワークを持ったプロのジャーナリストです。マイクロソフトを作ったビル・ゲイツのことも知ってますし、スティーブン・スピルバーグのことも知っている多くの方々とネットワークを持つジャーナリストです。で、その雑誌がいわゆる成功した人についての分析をしていたことがあります。3万件以上のデータを集めて、どういう人が成功しているのかということを分析をしていきました。中には積極的なポジティブティンカーの方もいましたし、積極的な心構えを持っている人もいましたし、コミュニケーションが得意な人もいました。すごく集中力がある人もいました。強い信念を持った人もいた。協調性がある人もいました。決断力を持った人もいました。しかし中には変な人もいました。全然社交的でなくて、飽きやすくて、三日坊主で、すごく自己中心的で、おおよそ成功者とは思えないような人も成功者として名を連ねていたわけです。人格的に全然優れてない人もいました。むしろ一般的に言えば問題抱えているというような人もいた。非常識な人もいました。成功者と言われる人はどういう特徴があるのか、彼らは困ってしまいました。スコット・デガーモの言葉を引用します。結局成功の秘訣とは、自分の本当の自分、つまりありのままの自分を認識した上で、これだけは絶対に達成したいという心の底から湧き上がる本当の目標を設定すること、これに尽きる。スコット・デガーモそう言うんです。成功の秘訣というとポジティブシンキングとかいろいろあるけれど、結局どういう目標を持つのか、それに全てがかかっている。成功者は忍耐力があって決して諦めないって言うけど、それは諦めきれない目標を持ったからこそ発揮できた力であって、忍耐力を持っていたからではない。僕は数百人の成功者にインタビューをした。あなたはどうして成功できたのか、その本当の理由を教えてくださいって何度も尋ねた。すると成功者は必ずと言っていいほど子供の頃の話をし始める。僕は子供の頃の話を聞かせてくださいって質問したんじゃない。それなのに彼らは口を揃えたように昔話、自分の今までのマイストーリーを喋り始めるんだ。でもその話は単なる自己紹介ではなくて、自分がどんな人間で、その自分がなんでその目標を持ったのかっていう目標設定の理由を話していたということを言います。自分がどういう人間で、自分は何を諦めきれなかったのか、それを持ってた人はそれを達成できたというんです。あなた自身を知るということ、そしてあなたの人生の目的を知っていただきたい。それが今日のメッセージのタイトルです。あなた自身を知り、あなたの人生の目的を知る。聖書箇所をお読みします。新約聖書エペソ人への手紙1章の3節から14節まで、プロジェクターに出ますのでご参照ください。エペソ1章の3節から14節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといに置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。 神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。それは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にもあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。以上です。自分が何者かを知るということが非常に大切になってきます。今日はあなた自身を知り、あなたの人生の目的を知る第1回目としてそのタイトルでメッセージをしていきますが、3つのポイントで申し上げていきます。重要なことがある。まず第1番目、それは人生はあなたが中心ではないということです。これはびっくりされるかもしれない。いや、僕の人生なんだけれども、僕の人生の中心は僕じゃなかったら、え、何になるんですか、誰になるんですかと思うかもしれません。しかし聖書から学ぶことができる一番大切なこと、それはあなたが中心じゃないんです。だからあなたを中心に考えていこうとすると目的は絶対に見えてこない。そしてバランスも崩れてきます。他の人との関係のバランスも崩れてくる。恋人関係も友人関係も家族関係も夫婦関係も壊れていきます。人々は時にこういうふうに言います。自分の内なる声に従いなさい。本当の自分が願っていることを見出しなさい。あるいは人は自分探しの旅に出かけたりすることもあります。しかし内なる声に従って人を傷つけた人はたくさんいます。本当の願いを求めてやりたい放題に生きている人もいます。聖書は明確に語っています。あなたの人生の中心はあなたではないんだと。日本では平均寿命が男性が大体80歳、女性が87歳です。現在我々の中で自分で選んで生まれてきた人というのは一人もいません。皆さんそろそろ生まれてこようと思って生まれてきたっていう人一人もいないと思います。気がついたら生まれてきてたはずです。あなたの命はあなたが自分で得たものじゃないんです。あなたが入った学校は自分で選んだということはあるでしょう。自分のチョイスというのも反映されていると思います。しかしあなたの人生はあなたの人生の初めにあなたは絡んでないんです。あなたの人生与えられたものなんです。で、気がついたら自分の命が与えられていた。道理で自分の心を探っても自分の人生の目的が見えてこないわけです。あなたが私が俺が私にとって自分がとか自分のことばっかり考えている限りあなたの人生の目的は絶対に見えてきません。あなたは神によって作られたんです。あなたは神と喜びを分かち合うように、また神の喜びを分かち合うように作られたんです。あなたが作られた時、神はあなたのことを愛していました。そしてその愛は決して変わることがない。今日お読みした 新約聖書エペソ人への手紙の1章の3節から5節まで、もう一回お読みします。聞いててください。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。皆さんは祝福されてるんです、神によって。4節、すなわち神は私たちを世界のもといに置かれる前から彼にあって、すなわちキリストにあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。あなた、皆さんは世界のもといに置かれる前、すなわち天地創造の前から神によってイメージされたんです。神はこの宇宙を作られる前から、この地球45億年とか言いますけど、その前から神はあなたのことをイメージしておられ、この今の時代にあなたのお父さんとお母さんを通して生まれてくるようにと計画をされていたんです。世界のもといの置かれる前からそのことはあった。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。あなたが自分の人生の中心が自分だと思っている限り絶対に見えてこないことがあります。以前は我々が中心に行って星が、月が、太陽が回っているというふうに考えていました。それを天動説と言いました。しかしそうではないことが分かってきた。いや、むしろ太陽があってその周りを地球が回っているんだということが分かってきた。それを地動説と言います。皆さんの中でこれを受け入れておられない方は一人もいないと思います。我々は最初自分が中心で、神はいるのかな、いないのかなっていうふうに思ってて、自分が中心で神が、友人が、家族、他の人が周りを、ま、回っているように思っていた。しかしそうではなくて、神が中心にあって自分が作られたんだということが分かる必要がある。これをコペルニクス的展開というふうに言います。難しい言葉で、コペルニクスがそのことを見出していったから、太陽が中心だということを見出していったから。神が中心だということが分かるまではあなたの人生の目的は分からない。神を中心に置くまではあなたの人生は絶対に満たされない。神を中心に置くまではあなたはなぜ自分がこんなシェイプをしているのか、こんな関心を持っているのか、こんな生き方を願っているのか絶対に見えてこないです。自己啓発書はいろんなことを教えてくれます。例えば成功するためには夢を持ちなさいと言います。価値観を明確にしなさいという、目標をはっきりさせなさいという、得意分野を見つけなさいと言います。とにかくやってみなさいという、そして自分をブラッシュアップとして自己訓練をしなさいという、できると信じなさいという、人の協力を仰ぎなさいという、諦めてはならないという、これに従って言ってたらある程度は成功できます。しかしこれだけではあなたの人生の目的は絶対にわからない。神を中心に置くまでは、あなたが自分の人生を考えていくために必要な一番最初のこと、それはあなたが人生の中心ではないということを受け入れるということです。あなたの人生はあなたが中心ではない。聖書の中でイエス・キリストは一番大切な教えは何ですかと聞かれる場面があります。そして一番大切な教え、それをイエス・キリストは二言で答えられます。そのうちの一つは、そうですね、全力で神を愛するということ、それが聖書の一番大切な戒め。そしてもう一つ大切な戒めがあると言われました。それは何ですか。そうですね、はい、ありがとうございます。自分を愛するように隣人を愛する、それが聖書の中の一番大切なこと。キリスト教とは何か、神を何よりも第一に愛する、そして自分を愛するように隣人を愛する、それに尽きるんです。あなたを中心に置くのではない、神を中心に置き、あなたを作られ、あなたを愛しておられる神を認め、その愛をしっかりと受け止めていく。そして自分だけじゃなくて自分の周りの人も同じように愛していく。その時にあなたは自分の人生の意義を見出し始めます。そして豊かな人生を生き始めるようになっていきます。2番目に必要なこと、 2番目、それは You are not born by chance。 あなたは偶然に生まれたのではないということです。だから Living God's love and care、 神の愛と守りのうちに生きてください。あなたは偶然に生まれてきたんじゃないんです。あるいはそう言われてきたかもしれない。あなたなんてたまたま生まれてきただけで、別にあなたでなくてもよかったんだと言われるかもしれない。しかし先ほど見たように、天地創造の前から神はあなたを作ろうと思われたんです。神が願われなくて生まれてきた人など一人もいません。あなたは神が生まれてきてほしいと願われたから生まれてきたんです。そしてあなたが生まれてくるために、あなたのお父さんとお母さんの DNA が必要だったんです。たとえあなたがお父さんのことを憎んでいようと、お母さんのことを嫌いであろうと、神はあなたのお父さんとお母さんを通してあなたが生まれてくるようにされました。そしてお父さんとお母さんは失敗することはあります。しかし神が失敗することはない。あなたは神に願われて生まれてきたんです。あなたが気づく前から神はそのことを計画をしておられました。聖書を読むと神に導かれた方々のことが出てきます。聖書を知るまでは自分が何者かわからないです。私は2010年に南アフリカのケープタウンに大きな会議に出かける機会がありました。ローザンヌ会議3というのがあって、世界中の福音派のキリスト者のリーダーたちが集まりました。約200カ国から4200人の教会指導者が集まりました。そしてその長い会議の中で、お昼は会場の中でサンドイッチを毎日一緒に食べました。いろんな人と話をしました。アフリカで行いましたから、アフリカの人たちたくさん来てました。エジプトから来られている方々とも話をしました。いわゆるキリスト教国ではない、地域の方々もたくさんいました。で、彼らと話をすると、いろんなところを通って神のもとに導かれてクリスチャンになった、そういう証をたくさん聞きました。で、それを聞くと、ああ本当に自分と似てるなということをずいぶん思わされました。神のもとにある兄弟姉妹なんだなということが分かりました。見た目は違う、だけど確かに神に導かれて神のもとに来、そしてこのケープタウンのこの会議に送られてるんだなというのは分かった。例えて言うなら、世界大親戚集まりみたいな、そういう感じがしました。見た目も違うし、バックグラウンドも違うし、母国語も違う、だけど確かに同じような性質を持った人たちが集まってる、神に導かれた方々なんだなということが分かりました。神のもとに来るまでは、イエス・キリストのもとに来るまでは、決して心の渇きは癒されなかった。そのことにおいても共通していました。たとえ面白いこと、あるいはお金になることを見つけてそれを達成したとしても、心の一番深いところでは決して満たされることはありません。神のもとに来るまでは、イエス・キリストのもとに来るまでは、神がどれほどあなたを守ってくださっていたか、神の守りを認めていただきたいんです。人生を振り返るときに、あ、そういえばあの時不思議な形で守られたことがあった、不思議な形で導かれたことがあった、あれ神様だったのかな、そういうことがあると思います。あなたの人生を神はここまで準備してこられたんです。あなたが寝てる時も起きてる時も神は変わらず導いてこられた。電車などに乗ってると、特に休みの日は子供はもう疲れ果てて、夕方夜になるとぐでーっとなってます。お父さんの腕の中で、あるいはおんぶされて寝てます。子供は何が起こってるかわからない、だけど親はしっかりと子供を抱っこしてます、守ってます。あなた今までなんとなくここまで来たと思ってるかもしれない、でも神はあなたが知らないところでずっと守り支え導いてきておられるんです。聖書にはこういう言葉があります。聞いててください。旧約聖書イザヤ書44章の2節、 あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう言われる。恐れるな。私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。同じくイザヤ書44章24節。あなたをあがない、あなたを母の体内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。また旧約聖書の詩編、たくさんの詩が、150の詩がありますけれども、ダビデという王様はこういう詩を書いています。139編1節から、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。私の言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。13節、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。16節、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神は皆さんがお母さんのお腹の中で受精して形作られていく、その過程にも関わっておられる。神はあなたが生まれた日のことも覚えておられます。神はあなたが初めてハイハイをした日のことも覚えておられる。あなたの幼稚園の入園式も、小学校の入学式も、あなたの初恋も、振られた経験も、膝小僧をすりむいて泣いたことも全部覚えておられます。そして慈しみの目を持って今日まで支えてきておられる。その神に守られてるんです。あなたは偶然に生まれてきたのではない。神の愛のうちに歩むことができるように作られたんです。そして神はこれからもあなたの生涯を導かれるんです。旧約聖書イザヤ書46章4節、神はこう語っています。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。皆さんはちっちゃい頃おんぶしてもらった記憶があるでしょうか。お父さんかお母さんかおじいちゃんかおばあちゃんに、あるいは抱っこしてもらった記憶があるでしょうか。あなたの人生の中で大変だった時、神はあなたのことを背負ってこられた。面倒を見てこられた。あなたが年を取って弱って白髪になっても、神は変わらずあなたを背負ってくださる。今までそうしてきたし、これからもそうするというふうに言われる。それが神なんです。我々は神を求める思いをみんな持ってます。どんな未開地域に行っても宗教はあります。そして生命の誕生についての驚きを持ち、人が死ぬ時に何らかの儀式をしたいと思う。自分の人生を超えた永遠性、超越性に対する思いがあります。そういう心の渇き、思い、感受性があるんです。神によって作られているから。そして無意識のうちに神を求めています。皆さんの中で神様って言ったことがない人は一人もいないはずです。試験の時、特に準備ができてない時、絶対落ちそうな時、神様どうにかしてください言ったと思います。あるいは大切な人がその生涯を終えようとしている時、神様、求める思いがあるんです。神に作られているがゆえに、日常の生活の中で自分のコントロール全部できそうな時はというのを忘れてます。でも自分の限界に直面せざるを得ない時に、神様という声を発したはずです。それはあなたが神によって作られているからです。多くの人は罪悪感に駆られて生きています。 私は大学1年生を教える時でも、1年生って言うとわずか18歳です。18歳だけど自分は本当にいろんな失敗をしたと思って入学をしてきている子たちはたくさんいます。恥ずかしい過去があると思って入ってきている子たちがたくさんいます。そのことに驚かされます。多くの人は自分の失敗や恥ずかしい経験を覆い隠そうと思って頑張っています。それが動機になっています。あまり語らないことが多い。しかしそういう思いがある。罪悪感に駆られてあなた生きているかもしれない。ある方はまた怒りに駆られて生きています。何か傷つけられたことがあって見返してやろうと思って、あるいはどうにかしようと思って怒りを動機に生きている。これもあまり語らないです。爆発すると人を傷つけるから、また自分も傷つけてきた。怒りを溜め込んで生きています。もし許せたらどんなに楽だろうかと思いながら怒りと憎しみを持って生きている場合があります。また私たちはしばしば恐れに駆り立てられて生きています。失敗を恐れている、将来への不安がある、新しいことにチャレンジするのは怖い、そして縛られて生きてきています。だからどこに行っても占いというのがついています。朝のニュースを見ても携帯を見ても占いがついている。なぜか不安だからです、心配だからです。どうしていいかわからないから、何かに頼りたいから、今日のラッキーカラー黄色とか言われてそんなわけないなと思いながら見てしまうわけです。またある方々は、そして多くの場合、受け入れられたいと思って生きています。親に認められたい、友達に受け入れられたい、夫に受け入れられたい、妻に認められたい、子供にいい親だと思ってもらえ、思いたい、先生に受け入れられたい、社会に認められたい。よくやってるよね私って聞いたりすることがある。よくやってるよって言ってもらいたくて、そして人を喜ばせようとしてる。多くの人々はそういうものを内側に抱えて、そういうものに駆り立てられて生きています。しかし神に出会うときに、自分が罪はあって悪い点もあるし汚れたものもあるけど、にもかかわらず受け入れられてるんだということが分かるときに、人からの需要、受け入れられだけに駆り立てられて生きることはなくなります。神の愛に出会うときに、そしてあなたの罪が、過去の失敗が、悪が神によって、イエス・キリストの十字架によって許されるんだというのが分かるときに、もう罪悪感を持ってそれを抱え続けて生きることから解放されます。神が受け入れてくださって、愛してくれて、ケアしてくださっているということが分かるときに、恐れに駆り立てられて生きるような生き方から解放されていきます。神の愛に出会うときに人生はシンプルになります。あ、この方は私の全部分かった上で愛してくれて、受け入れてくれて、私が生まれる前から私に生まれてきてほしいと思って私を支えてくれてるんだっていうのが分かるときに、自分を許せるようになります。自分を受け入れられるようになる。そしてあの嫌な人のことも愛そうかなという気持ちになってくる。だってあの人だって自分と同じように神に愛されてるんだからという気持ちになってくる。神に作られて守られている人生というのは、神が喜ばれることをしたいと思う。まさに神を愛し隣人を愛するような生き方が始まっていくんです。そしてこの神の性質を、その愛を、許しを、喜びを、光を、清さを反映した生き方をしたいと思うようになってきます。愛することを大切にするようになってくる。信じることを大切にするようになってくる。神に作られているってことが分かるときに人生観が変わってきます。どう変わるか、自分の人生は神からの贈り物だというのは分かってくる。俺の人生は、私の人生は私のものだからと思わなくなる。だってこれは神から与えられたものだから、 80年間87年間神から与えられている預かり物だと思うようになる。そうするときに神が喜ばれるような生き方で今日一日を神への贈り物として生きようというふうに変わってきます。人生が神からの贈り物だと分かるときに、あ、ラッキー、じゃあもうこれでガンガン好きに使い放題やろうとはならないです。それでは満足できなくなる。大地震が東北で起こったとき、また熊本で地震が起こったときに、ボランティアの人たちがたくさん行きました。また行ってます。お金になるわけではないのに、人が困ってるのを見て何かしたい気持ちになる、そういう思いが人間の中にはあるんです。自分を喜ばせるだけでは満足できない。人のためになることをしたいという思いがあなたのうちにもあるはずです。自分を愛するように隣人を愛したいという思いがあるはずです。神によって作られているからです。ですから2番目に知ってほしい。1番目にまず自分が中心じゃないということを認める。そして2番目に自分は偶然に生まれてきたんじゃないんだということを知る。そして神の愛と守りのうちに生きようとする。3番目に必要なこと、それは永遠への備えをするということ。 You are not temporary being。 あなたは束の間の存在ではない。テンポラリーなちょっとだけ生きている存在ではない。あなたは永遠に生きるように神に作られているんです。もちろん平均寿命は男性80歳、女性87歳です。そこで生涯一度終えます。でもそれで終わりではない。その後神と共に永遠にいるようにとあなたは作られているんです。だから永遠を思う思いがあるんです。あなたのうちには、人間のうちには永遠を思う思いがあります。愛する人が亡くなるときに泣きます。なぜ泣くのか、もう一緒にいられないと思うから。大切なおじいちゃんが、おばあちゃんが、お父さんが、お母さんが亡くなるとき、いや、ペットだってそうでしょ。死んでしまうときに泣きます。もう一緒に時間を過ごせないと思うから。100歳で死んだって泣きます。100歳だって足りない。ずっと一緒にいたいんです、愛する人とは。そういう思いがあなたのうちにあるはずです。それは永遠なる神によって作られているからです。神は永遠への思いをあなたに与えられました。死んで終わりではないんです。新約聖書ヘブライ人への手紙9章27節はこう記しています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たちは一度死にます。それも定まっています。そして死んだ後に神の前に立って裁きを受けることも定まっています。神が聞かれることは少なくとも2つ。1つは、我が一人子救い主イエス・キリストに対してあなたはどのように応答したのか。今日の箇所にも7節にこういう言葉がありました。この方にあって、イエス・キリストです、私たちはその血による贖い、十字架の血による罪の許し、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。私たちの罪、その身代わりにイエス・キリストは十字架にかけられた。そのイエス・キリストの許しと救いをあなたは受け取ったのか。それが神があなたに聞かれる一つの問いです。もう一つの問い、それはあなたに託しておいた賜物、多くのもの、それをあなたはどういうふうに用いたのかという問いです。そこそこ頑張って勉強して、就職して、お金儲けて、楽しく生きて、死にましたと言ったならば、それだけしかしなかったのかと神は聞かれます。あなたにあれだけの賜物を託したのは、あなたが喜んで楽しむためだけだと思ったのか。持ってない人たちがいっぱいいたじゃないか。彼らに何をしたのか。自分を愛するように隣人を愛しなさいと教えたではないか。あなたに託されたものを、あなたはそれを用いて人々に仕えていくように、サーバントリーダーとなっていくように、それをあなたに託したんだと神はそのことを言われるでしょう。神の前に立つ日が来ます。 永遠を念頭に置いてください。走るときに100メートル走る人とマラソンを 42.195 キロ走る人とでは走り方が違います。100メートル走の人、それはいわば80年で終わると思っている人、87年で思っている人はその中で全部消費し尽くそうと思います。しかし永遠を念頭に置いている人、神の前に立つということを念頭に置いている人は、神は何を願っておられるか、自分に与えられたものを用いてどうやって神と人に仕えていくことができるかということを考えます。神の性質を反映して愛すること、許すこと、支えること、優しくあることを大切にしようとなっていきます。天国とは神がすべ収めておられるところです。神の性質で満ちているところ、そこには愛があふれています。喜びがあふれている、寛容があり、親切があり、善意があり、誠実があり、柔和があり、自制があります。私たちが今生きているこの世界は天国ではないけれども、神の良い性質が壊れてはいるけれども、まだたくさんあります。だから部分的に愛もあるし、喜びも光もあります。しかし生涯の間神から離れ続けて生きる道を選ぶならば、生涯を終えた後に永遠に神から離れた場所へと我々は自らを導きます。そこには暗闇があり、不安があり、怒りがあり、妬みがあるところです。 C.S. ルイスという英国の学者は、長くオックスフォードで英文学を教えていた人ですけれども、世界には2種類の人しかいないと語ります。それは正しい判断だと思います。それは神に向かって Thy will be done という人、あなたの御心が私の人生になりますようにという人々と、神がその人に対して Thy will be done、 あなたの思い通りの生き方をするようにと言われる人。神に対し、神様、あなたの御心が私の人生になりますようにという人はクリスチャンと呼ばれるでしょう。神の御心を自分の生涯の中で求めていく人。もう一種類の人々、それは神が与えてくださっている自由意志を用いて自分のやりたいような生涯を生きる。そして神はその自由意志を尊重し、その人に対しあなたの思い通りになるように、この生涯もし神から離れ続けた生き方をしていくなら、死んだ後に神のもとに来たいとは思わないでしょう。永遠に神から離れていくことを神は痛みを持って許されます。それが地獄と呼ばれる場所です。神の愛を知るときに、かつては素晴らしいと思ってたものがそうでもなくなって見えてきます。例えば子供だったときには絵がついた靴が欲しかった人いると思います。幼稚園生ぐらいの時に、あの漫画のキャラクターがついた靴がどうしても欲しかった。あるいはマクドナルドのおもちゃをいっぱい集めてた人もいるでしょう。野球カードがすごく大切だったっていう人もいるでしょう。でももうその靴もいらないし、マックのおもちゃもいらないし、野球カードもそれほど必要ではない。神の愛に出会う時に、かつてはもうこれがどうしても欲しいと思ってたものがそうじゃなくなってきます。パウロはこういうふうに書いてます。3章7節、ピリピ書3章7節、しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵や悪だと思っています。キャンプをしている間はどのテントのどのキャンプで寝て、どの寝袋か、それがすごく大切なことです。しかしそれは短い期間で終わってしまいます。家に帰ってきたときにそれはもうどうでもいいことになってきます。 同じようにこの80年間87年間大切なものです。しかしそれで終わりではない。それから続く永遠があることを思うときに、そのこの地上でのキャンプの期間、最も神が願っておられることをしたいと思っていくようになるんです。神を愛し隣人を愛していく生き方を、あなた自身を知り、あなたの人生の目的を知るというタイトルで今日は説教を語ってまいりました。あなたが神に作られた存在だということを知ってください。あなたの人生の中心があなたではなく神であり神の愛だということを知ってください。そして永遠を念頭に置いてください。そしてあなたは偶然にたまたま生まれてきたんではないんです。神によって大切に大切に作られ、今のあなたがあるんです。その人生をどうか大切に生きてください。お祈りをいたしましょう。黙祷の姿勢を取りください。イエス・キリストの父なる御神、尊いお名前をあがめます。今日から42日間人生の目的について学んでまいります。どうかこの学びの時を祝福してください。そして私たちが人生の目的について深く考える時となりますよう助けてください。どうか来られた方々があなたの愛を知り、あなたのご配慮を知り、あなたの導きを知り、そのうちを歩むことができますよう助けてください。恵みを豊かにお注ぎください。守りを祝福をお注ぎください。救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。